時間は2020年2月22日土曜日に西市民プラザで開催された公開収録 FM 舞鶴 77.5 防災座談会高校生と語ろう日本の防災と持続可能な未来をお送りします。防災座談会の第1部では前陸前高田市教育長金健二先生に今伝えたいこと東日本大震災を体験してをテーマに講演をいただきました。金健二先生は岩手県内公立中学校岩手県教育委員会の勤務を経て陸前高田市教育長を歴任、昨年9月に退任されました。現在は岩手県をはじめ全国の中学校、高校、大学、PTA や地域の防災講演会などで多数講演されています。今回の番組では第2部の座談会を放送します。座談会のテーマは、災害に備え持続可能な日本と地域づくりとは。金健二先生をファシリテーターに迎え、西舞鶴高等学校から4人、日生高等学校から3人の高校生、市民の皆さんも座談会に参加をいただきました。
それでは高校生の皆さん、今日よろしくお願いいたします。じゃあ一番最初にですね、自己紹介と、あと、まあ、先ほどね、45分ぐらいお話をさせていただいたんだけど、その東日本のいろんな出来事を聞いた感想、その2つを交えてそれぞれ一言ずつお願いできたらなと思っています。あやちゃんの方からでいいのかな。じゃあ、あやちゃんから。はい、
私は東日本大震災があった時はまだ小学生で、とても記憶がとても確かに残っていることではなくて、今年の夏に東北のスタディーツアーに参加させていただいたんですけど、私は将来看護師になりたくて、看護師は共助にあたると思うんですけど、他の人の命を助ける仕事で、他の人からの感謝とかもいただける仕事だと思うので、自分にしかできない看護師の姿になれたらいいなと思いました。あと看護師で、そういう災害にあって悲しまれた人は何通りの悲しみもあるって先ほど教えていただいたんですけど、私は吹奏楽部に所属しているので、何通りの励まし方もあると思うので、私が今もし震災とかにあったら吹奏楽部として自分がたくさんいろんな人を笑顔にできたり励ましたりできたらいいなと思いました。
以上ですか。はい、ありがとうございました。それでは次には、青井さんですか。はい、お願いします。
市内の高校1年の宮本葵です。先ほどの講演を聞いて、今私ができている生活の普通というのはどれだけ幸せなことかというのを感じました。自助と共助というのでは、誰かを助けようとする気持ちを優先すると本来助かっていたかもしれないその命が失ってしまうこともあるということを知って、もし災害が起きた時には私は自助の方法を優先してしまうなと思っています。夏にスタディーツアーに参加させていただいた時にたくさんの被害について知って実際に感じて、どれだけ被害が大きいものかというのを知りました。そこで
今回の講演とそこのスタディーツアーで一人一人の命の重みについてたくさん知ることができ、もし災害が起きた時には自分が被害に遭われた方にどうしたら勇気づけることができるのかというのを意識していきたいなと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは続いてあゆみさん、はい、
西舞鶴高校2年の高橋あゆみです。私はボランティア部と自然科学部を兼務しています。今日金健二先生の話を直接聞いて、特に印象に残ったことは、少しの油断で多くの人の命がなくなってしまうということです。私は実際に自然災害で怖い思いをしたとかそういうことがないので、特に心に刺さりました。もしも油断していたら、少しの軽い気持ちでした行動で精神に関わってしまうし、また東日本大震災のように大人の判断でここは津波が来ないから大丈夫だろうとか、そういうふうな気持ちによってやはり被害が拡大してしまったという点が危険だなと思いました。私は高校生なので、お年寄りや地域の方々の力になって、もしも困っている方がいたら助けてあげれたらなと思います。しかし例えば津波のような大震災の時は自分の命を守ることが最優先だと考えたので、次女と共助を良いバランスで行動できたらいいなと思いました。大切な家族や友達や先生などがもしも自然災害によって亡くなってしまったらと考えるととても怖いので、私も家族や友達を助けることができるとともに、自分の命はしっかりと責任を持って守っていきたいと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは続いてリサさん、はい、
西舞鶴高校2年の小野リサです。私は書道部に所属しています。金先生の話を聞いて一番考えさせられたことは次女と共助についてです。私は次女を一番優先すべきだと思います。まず自分を守れるのは自分しかいないと思うので、まず自分を守ってから少し余裕があれば他の人も目を向けていいと思っています。まずその自分の気持ちに素直に行動して、その後どうすべきか考えたらいいと思います。まず私にできることとして、当たり前に生活していることに感謝をしたいなと思っています。今最大限生きて後悔ないように精一杯、日常は一瞬で消えるということを改めて感じたので、その精一杯生きていこうと思いました。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ続いて日生高校の方に移ります。じゃあ、あるちゃんからでいいの？あゆなちゃんからどっち？こっち？はい、じゃあ、あるちゃんお願いします。
日生高校2年の木村千春です。東日本大震災が起こった当時、メディアで得られる情報には災害の大きさなどどんな状況かだけを知ってばかりで、人の気持ちまでは知ることがありませんでした。今回のお話を聞いて当時の人々の苦しさなどたくさん知り、私の将来の夢である看護師という仕事を通して、今後このような災害が起こった時に支えられるようになればいいなと思います。 と自助と共助という話がありましたが、私たち高校生は高校生だからといって大人の人がこうした方がいいよという意見を持つのではなく、自分で考え行動する力 と小さな子どもたちやお年寄りを助ける共助という面でも大きく動ける存在だと思います。だからと私の通う高校には保育園が近くにあるし、私の住む地域にはたくさんの高齢者がいるので、今後と自分が動いて助けられたらいいなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ修太君、はい、お願いします。
西成高校2年の助富修太です。生徒会と、バドミントン部に所属しています。今日金先生の話を聞いて、今自分が大切な人を亡くすというのは、まあ、あんまり考えれることではないのですけど、今日の話を聞いて、いつ自然災害などが起きて、いつ自分の前からいなくなるのかが分からないので、それを考えると、まあ、怖いなと正直思いました。また陸前高田の人たちはこのような災害があっても、辛いと思うのに元気に歌を歌ったりいろいろな活動をしているのは、それはあんなひどい災害があったのにそんなことができるのはすごいことだと思いました。また自助と共助という話がありましたけど、まあどちらもとても大切なことですが、やっぱり自分の命を守ることに関してはやっぱり自助の方がとても大切なことだなと思いました。なので、まあ、これからいろいろなことがあるかもしれませんけど、もし地震とかがあった場合は、その自分の命をしっかり助けるというか、自分の命を守って、また、まあ、だからといって共助を忘れずに困っている人も助けることができたらいいなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは最後にアイナさん。はい、
二世高校看護科2年の、太田アイナです。生徒会と薙刀部に所属しています。今まで東日本大震災の写真や亡くなった方の人数を見てきて、怖いなとか大変だなと表面的なことでしか見てきていなかったけど、金健二先生の話を聞いて、その裏には一人一人の思いがあって、その思いも分かろうとしないといけないなと思いました。災害で最も危険なことが油断することで、一人の油断がいろんな人の死につながってしまうとして、自分は大丈夫と油断せずに、もっと自分の命を大切にして行動していかなければならないなと思いました。災害が起きた時、大切な人の命も奪われてしまうと聞いて、普段の一日一日を大切にして、家族とか友達をもっと大切にしていきたいと思いました。で、今私は看護の勉強をしていて、看護師になれたら災害が起きた時、体調面とかも援助していかないとダメだけど、その人の気持ちも癒していけるような、その寄り添える存在になりたいなと思いました。以上です。
はい、どうもありがとうございました。じゃあね、ちょっと今いろいろ自助と共助とかのお話が出てきたんだけど、あの指名して聞いていい？ってみんなにね考えてほしいんだけど、あの自助って自分さえ助かりゃそれでいいよっていう話じゃないよね。違うよね。あの自分の命を守ろうっていう意識は持つよって、でも共助も大事だよねって話だよね。ということは、その世の中の多くの人たちにやっぱり自分の命は自分で守んなきゃっていうことを多くの人にこう伝えていくことが一番大事なんじゃないかなって、皆さんのこうね、あの意見を聞きながら思ったんだけど、そこで高校生の考えを知りたいの。今言った自分の命は自分で守る、つまり陸前高田でほら自分はいい逃げなくていいって言った人がいたじゃない。 そういう人をどんどんどんどん減らしていく。やっぱり自分の命は自分で守って、自分でまさに逃げようとしなきゃなっていう意識を持たせることが大事っていうふうに捉えたんだけど、それでいい？だったらね、そのために何ができそう？そういう意識をさ持ってもらうために、例えば市役所なんかでさ、いろんなチラシが出てきて、自助共助、自助共助公助っていう、昨日もラジオでやってましたけど、あんなのバーって電波でいっぱい流すだけも方法の一つかもしれないんだけど、例えば高校生のアイデアとして、そういう自助の意識を舞鶴の人たちに、たくさんの人たちに、少しでも多くの人たちに伝えるために、どんなアイデアがあるか、または自分たちがもしかしたらできることがあるか、そんなアイデアをくれない？あゆみちゃん、言ってもらっていい？
はい。
今の考えだよ、正解なんてないんだからね。
私は今のお話も踏まえて、例えば地域の方と会話をして、その会話を通じて自然災害が起こった時に、例えば自分の命を最優先に考えて、まあ、おばあちゃんもちゃんと逃げてねとか、そういう会話をするだけでも意識は変わると思います。だから挨拶とかはしてるんですけど、そんな長い時間近所の方と話すことがあまりないので、この、まあ、ラジオ出演を通じて、これから近所の方ともっと会話をしていけたらなと思いました。そして私の住んでる地域の方もそうですし、同じ校区内の方々にも広まっていったら、どんどん意識が高まっていって、もしもの災害に備えれるのではないかと思いました。
はい、どうもありがとう。まあ、要約するわけじゃないけど、例えば家族とか、家族という小さい集団から隣近所っていうちょっと広げた集団になっていって、はい、ちょっと広げた地域の集団に広げていく。で、その基本になるのは会話だよねっていう。
そうですね。
そういうことかな。
はい。
はい、どうもありがとう。すごいね。
ありがとうございます。
いやいや、すごいね。じゃあ、アイナちゃん、なんかある？今の質問。高校生としてのアイディアとか、また自分たちができることってなんだろうって考えた。アイナちゃんが困っているので、千春ちゃん、なんかある？
と、正直私はこういう講演会とかがないと、情報とかを知らなかったし、怖くて知りたくないとかいう気持ちも少しはあったので、この話を聞いたのを誰かに伝えるだけでも、そのリアルな現実があるので、その気持ちが、その本当にあった話だから、
めっちゃわかるよ、言わんとしてることは、
が伝わったら、その人も自分で動かなきゃいけないと思うし、そういう心の中に、
いいよ、
伝えていくことが大事だなと思ったので、伝えることが、
いや、めっちゃわかるよ言ってることがすごくわかる。そうそうそうそう、いい？ちょっとじゃ口挟んで、例えばいろんな機会でもいいんだ、講演会でも何でもいいんだけど、その時を聞いてこうだよなって感じたことを周りに伝えていくってことだよね。そんな伝えていくことで、伝えた方にもその同じような思いが湧き出ていく。そうやって少しずつこう広げていくってことだよね。どうもありがとうね。ごめんね、当然。ということはさ、まとめてみれば、早い話はコミュニケーションを取っていくって話だよね。高校生は高校生だけのコミュニケーションが常に多いと思うんだけど、そうじゃなくって、例えば地域の人とか大人の人とか、いろんな人のコミュニケーションを取っていきながら、さっき言った、あゆみちゃん言ってくれた、その自助の気持ち、 気持ちね、意識ね、それをどんどんどんどん伝えていく。もちろん共助の第一なんだけどって話だったけど、そういう高校生なり の思うコミュニケーションを地域の中でどんどんどんどん取っていくって話でいいよね。本当にそれでいい、リサちゃん？
はい。
はいで終わり。
やっぱりまず知らないと、考えることもできないので、伝えることが大事だなと思いました、
うん、はい、ありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうね。無茶ぶりに付き合ってくれて本当ありがとうございました。今の自助と共助のお話、高校生なりに様々してくれましたけど、市民の皆さん、そっち側にいらっしゃる市民の皆さんまでもし何かね、ご意見とか、それから感じたこととかもしありましたらお願いしたいと思います。多分意外と子どもたちは地域の中での地域の実情っていうことをちょっとリアルにはあまり考えていないし感じていないのかもしれませんが、もしかしたらここにご来場の皆様は地域づくりとかいろんなことでさまざまねご苦労なさっている方もいらっしゃると思うんですけど、もし何かありましたら一言お願いできたらと思います。
ごめんなさい、高校生です。
あ、
すいません。
いえいえ、
また高校生で申し訳ないんですけど、はい、聞いてて、そのやっぱ自助と共助のところで私も考えてみたんですけど、やっぱその、まず自分のことができないと人のことも、人を助けるっていうことは多分できないと思うので、私は自助ができたら次誰かを助けるみたいな、そういう意味では、そのお話に出てきた地区長さんかなの行動っていうのは、実は段階としては正しかったのかもしれないなと思いました。で、その気持ちを理解するっていう、その痛みとか苦しみとかっていうのを理解するっていう場面が多分あったと思うんですけど、それって多分絶対に全部は理解できないと思うので、あと理解した気になって、うんうんそうだよねって言ってると、多分人によってはなんだよ本当に体験してないくせにってなっちゃう人もいると思うので、それは多分その知ったかぶっちゃいけないなとは思いました。はい、そんな感じで大丈夫ですかね。
はい、ありがとう、
はい、
なんかこの司会席に座ってほしいだよね彼女。どうもありがとうね。ちょっと時間の関係が、あ、まだありますか、どうぞ。
あ、すいません。
はい、ありがとう。
自助と共助という話で言うと、本当に今地域社会というのは高齢化が進んでいまして、でお一人住まい の高齢者の方もたくさんおられる、あるいは自分で動けないという方も当然たくさんおられる。で、そういう中でもちろんだから普段からそのどういう共助の仕組みをですね、その地域地域で考えていくかというか、一つ大事なことかなというふうに思いました。で、それと、今日金先生のお話を聞いて、改めてまた東日本大震災のことを深くこう感じたわけですけども、やはりそれが防災のスタートになるとおっしゃってたと思うんですけど、我が舞鶴にもですね、多分どこの地域においてもそのこんな大きな災害ではないにしても、これまで自然災害を受けた経験というのは必ずあると思うんです。で、それぞれの地域でどういう災害があったのかということをぜひまた学校教育とかですね、そういう場の中で掘り起こして、でそれのためには地域の中で入っていってですね、地域の方から教えていただいたり、その歴史ですね、歴史を掘り起こすことが必要だと思うので、そういうことをする中でやはりその災害というのがこう遠い話ではなくて、自分たちにとってもすごく身近であり、その歴史の中から考えるいろいろなきっかけを得られるのではないかなというようなことを思いました。以上です。
はい、どうもありがとうございました。高校生の皆さん、今のほら方のお話でさ、お一人むなしのお年寄りもいるよって、例えばちょっとね、体に障害を持たれた方がいれば、いくら自助とは言っても気持ちはあってもなかなか自力で避難できない人だって今の世の中いるよって話なんだけど、そこでね、お話の最後に出たその共助の仕組みをちゃんと考えていかなきゃなって話があったのね。で、 大人の人たちは共助の仕組みどうしようって考えてるんだけど、意外とそういう営みに高校生とか中学生がどういうふうにやりますかっていう話し合いに入ることってあんまりないじゃないですか、地域の中でっていうか。そんな時に多分君たちのアイデアとかね、こんな方法どうですかとか、君たちはまるっきり無関係者じゃなくって、地域の中でこんな方法あるんじゃないですかとか、そんなことのね話し合いにこうなんか参画していくっていうかね、そんなことも必要だと思うんですけど、どう？意義？共助の仕組みを考える必要がすごくあるって今地域の人がおっしゃってんの。参画できそう？それとも忙しくてできなそう？部活あるよ、受験あるよ、無理無理かなのかな。それともいやでもね、自分が住む地域のことだから一緒に考えたいなと思うのか、その辺どうなんだろう。受験生は今3年生いないか。じゃあ彩奈ちゃん、今のお話どう？地域のいろんな、
私は、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしているんですけど、周りは、普通に同級生とかが多くて、お年寄りの方は私の地域では少ない方なんですけど、でもやっぱり私はおじいちゃんおばあちゃんにも助かってほしいので、もし自分が学校に行っている時、おじいちゃんおばあちゃんをやっぱり助けてくれる大人の方がやっぱりいてほしいなと思うので、そういった時にはやっぱり地区のそういう同じようなお年寄りの方がやっぱり心配していただけるととても嬉しいなと思いました。
そうだね、だからまあそういう共助の仕組みとかいろんな話し合いには、例えばそのタイミングを見て参加していろんな意見を言うとか、まあ、そんな機会があったらいいなって話かな。はい、どうもありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。ちょっと時間が、ね、の関係でね、今ずっと自助共助のお話ばっかりになっちゃったんだけど、残り時間少なくなっちゃったんだけど、今日の一番最後のところの項目に入っていきたいと思います。東日本大震災のような災害に備えてできることということがそうですが、あとその持続可能な、ね、日本や地域について考えていること、できること、もう一回言います。今震災のことをやりましたので、これからお話ししてほしいのは持続可能な日本や地域について考えていること、あなたが、いやまたは高校生としてできること。ちょっとテーマがねすごい大きいテーマになってくるんだけど、そのあたりのことをそれぞれ考えをね述べてもらいたいなと思っています。いい？じゃあ彩奈ちゃんの方からでいい？はい、じゃあお願いします。
災害に備えできることは、家族、友人、地域の人と日頃からしっかりコミュニケーションをとって災害を甘く考える、そういう考え方を変えていって、災害が起きた時自分がどういう行動をするかっていうのを日頃からちゃんと頭の中で考えておかないといけない、考えておく必要があると思いました。で、持続可能な日本や地域について考えていることは、私は近いところも親に送ってもらってしまっているから、ありきたりだけど、近いところやったら自分で歩いたり、すぐにゴミを出さずに使えるものならしっかり使ってリサイクルとか取り組んだり、暖房とか冷房をいつもつけっぱなしにしてしまっているから、地球温暖化が進む今だから、ちゃんと自分が節約して節約してちょっとでも進行が止めれたらなって思います。で、自分一人だけじゃその進行を止めるっていうのは無理だから、周りの人とかに話してそれがどんどん広がっていって、世界でも節約しようって考える人が増えていったらいいなって思います。以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ続いて周太君。
災害に備えてできることは、 先ほどの話にもあったように油断することでたくさんの人が亡くなってしまったので、災害を甘く見ずに、油断とかせずにもう自分の取るべき行動とかをしっかり考えてしていけたらいいと思いました。また持続可能な日本や地域についてできることは、ちょっとかぶる部分もありますけど、やっぱりゴミを出さないようにしたり、節約、エアコンとか、そういった面での節約とかそういうことをすることによって、少しでも少しでも、その環境のためにもなるかなというふうに思いました。ちょっと短くなりましたけど以上です。
はい、どうもありがとう。それでは千原さんお願いします。
災害に備えできることは、少しの油断でもなくすことと、正しい知識を身につけて自分が主体となって動くとか、自分でどうにかするという気持ちをそれぞれが持って、地域であったり学校であったりを協力しつつ備えていくことができるかなと思いました。持続可能な日本や地域について考えていることは、ゴミを少し分別するとか、キャップを集めるとか、簡単なことをコツコツと行っていけば持続可能な地域につながっていくと思いました。終わりです。
はい、どうもありがとうございました。それでは次はリサちゃんでいいの？いい？じゃあリサちゃんお願いします。
はい、私は災害に備えてできることとして、まずその災害について知って、自分の考えを持って、もし起きた時にどう行動するか、自分が行動すべきことを考えることが大切だなと思いました。それから自然は自分の思うようには動かないので、どう付き合っていくかも冷静に考えたらいいなと思いました。持続可能な日本や地域について、まず普段から意識することが大切だと思いました。買い物の時とか必要性を考えて買うことで、少しでもゴミを減らすことができるなと思いました。以上です。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ、あゆみさんお願いします。
はい、私も災害について正しい情報を知り、その情報をもとにもしも起こった時どう行動すべきかをよく家族や友達とかとも話し合って、災害に備えることが大切だと考えました。持続可能な日本や地域について考えることは、今西高では SDGs について学習していて、私は海洋プラスチック問題について調べているんですけれども、マイクロプラスチックが海に流れて、それを鳥や魚が食べて命を落とすということが起こっています。なので私にできることとしては、エコバッグを持参してプラスチックごみを減らすことや、正しくプラスチックの分別をしてリサイクルをすることで、少しでも環境への負担を減らせたらと思いました。私はきれいな海を未来につなげていくことは、私たちの暮らしを守ることにつながると思うので、エコバッグを持参したり、その活動を周りの人にも広めていきたいなと思いました。以上です。
はい、どうもありがとうございました。それでは青井さんお願いします。
はい、日本は今少子高齢化社会で、次女と共助の話にもつながるんですけど、高齢の方が多いので、災害の際には共助の気持ちを持って助け合ったり、普段からいつ災害が起きてもいいように意識を持っておくことが災害に備えて大切だなと思いました。持続可能な日本と地域づくりには、舞鶴のような田舎には 成人になったらどんどん都会に出ていく人が多いので、もし災害とかが起きた時に助けて障害を持った高齢の方とかを助けられる 若い人が減っていっているので、地域にさまざまな個性や魅力を増やしていくことが大切だなと思いました。以上です。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ最後に綾菜さんお願いします。
私は、いつもプラスチック容器を少なくするように、詰め替えのシャンプーを使ったり、自分で水筒を持ち歩いて学校に行ったり部活に行ったりしているんですけど、自分一人ができることってとても小さいことだと思うんですけど、やっぱり1年間それを続けたら、やっぱりペットボトルだったら365個の一人で減らすことができると思うので、地球温暖化につながらないためにも、やっぱり今は雪が舞鶴も減っているように私は感じているので、間接的に自分のふるさとを助けられるようになると思うし、舞鶴はなんかおしゃれなものがないから都会に行きたいなとか考えたりしていたんですけど、やっぱり舞鶴がなくなってしまったら悲しいし、ずっと続いてほしいなと思うので、自分にできることは小さいことかもしれないんですけど、続けていきたいなと思いました。以上です。
いいですか。はい、ありがとうございました。じゃあここでね、ちょっと時間の関係もあるので、最後の方になりますけど、水沢校長先生の方からちょっとねコメントをいただきたいなと思います。はい、
ありがとうございました。ね、高校生の皆さんがいろんなことを考えてくれているということを、私も気づかされるわけですけども、学校というところは先生がみんなに教えなきゃみたいな意識が随分あるんだけど、やっぱり生徒の皆さんの考えとかアイデアがやっぱり学校の学習の中心になっていくといいなということを、改めて思いました。なんかいろんな行動も、ね、やっぱりみんな真剣に考えているので、自分の小さな行動、身近な行動が地域社会や、世界を変えていくことになるんだということが、アントニアこう身近なこととして語ってくれたのがすごく嬉しかったです。こうして今日は西舞鶴高校の皆さん、それから西高校の皆さん、今日は東舞鶴高校の皆さんは来れなかったんですけども、舞鶴はこの3つの高校しかありませんし、大学がないので、高校生の皆さんがこの地域のことを思い、そして活動をしていく、あるいは広げていくっていうふうなことが、この舞鶴を変えていくことになるだろうと思うし、やっぱり大学に出たとしてもこうした活動を通して、こう地域へのこう愛着の気持ちを持っていけば、都会に出てても舞鶴どうかなとか、何かあったら舞鶴変えてくるよっていうような、こう生徒たちがこう育っていってくれると、ありがたいなというふうに思っています。本当にそういう意味でこう持続可能な社会っていうのは身近なところからだなっていうことを僕も改めて思いましたし、こういった場を作ってくださった FM 舞鶴の皆さんに感謝を申し上げたいというふうに思っております。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。時間のないところ申し訳ないんだけど、一つ聞いていい？みんなに、陸前高田のね、あんなひどい目にあって町がまだないんですけど、陸前高田出身の子どもたちはね、陸前高田が大好きで仕方ないんです。なんでこんな田舎町をね好きになるんだろうって。普通は若者は都会に行って都会で暮らしたいと思ってるけど、みんな高田に戻ってきたいんですけど、戻ってきたいんだけど仕事がないから戻れないんです。仕事場がないので、まだまだね、そういうすごくアイラブ陸前高田みたいな子がすごく多いんですよ。みんなに聞きたいの、つまり何聞きたいかというと、舞鶴って好き？すごい今ビクビクしながら私質問してるんですけど行くよ、手挙げてもらっていい？自分の町舞鶴って好き？あれでみんなに聞いてんだよ。好きな子は手を挙げてください。舞鶴って好き？あラジオだから手がどんだけ上がってるか分かんないんだけど、もう一回やっていい？舞鶴が好きな子、
これって8割って言ってもらっていいんですかね。8割ですかね。はい、どうもありがとうございました。でさっき水島校長先生もお話になったけど、身近なことで課題を見つけてこの町のためにってお話ししたけど、自分が思うあの高校生像に比べて君たちがしっかりした意見をね持っているってことに今日本当にびっくりしたし感心をさせられました。で多分若者たちに大事なことは毎日流されてなんとなく過ごしていくっていうことじゃなくて、なんか何かの課題を自分で見つけて、なんか自分なりの考えを持つ、アクションを起こさなくてもいいんだけど自分なりの考えを持つっていうところがスタートなんじゃないかなと思っていて、今日そういう刺激をね皆さんからいただいたら、本当に舞鶴の高校生ってすごいんだなってことを思わされた次第でございます。それでは今日は長時間皆さん本当にありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は災害に備え持続可能な日本と地域づくりとはをテーマに、西舞鶴高等学校、日成高校の生徒の皆さん、市民の皆さんと一緒に語り合った FM 舞鶴 77.5 防災座談会、高校生と語ろう日本の防災と持続可能な未来公開収録をお送りしました。FM 舞鶴 77.5 メガヘルツでは、東日本大震災の経験を生かし、これからもラジオで舞鶴の災害・防災情報を発信してまいります。防災座談会にご参加をいただき、また最後まで番組をお聞きいただきありがとうございました。それではまた防災座談会で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。Thank you.